3版の方は80ページ、2017年版は81ページです。お読みいたします。その頃再び大勢の群衆が集まっていた。食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうにこの群衆はすでに3日間私と共にいて、食べるものも物を持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなります。遠くから来ている人もいます。弟子たちは答えた。こんな人里離れたところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができるでしょう。するとイエスはお尋ねになった。パンはいくつありますか。弟子たちは7つありますと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンを取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き配るようにと弟子たちにお与えになった。弟子たちはそれを群衆に配った。また小魚が少しあったので、それについて神を褒めたたえてからこれも配るように言われた。群衆は食べて満腹した。そして余りのパン切れを取り集めると7つのカゴになった。そこにはおよそ4000人の人々がいた。それからイエスは彼らを解散させ、すぐに弟子たちと共に船に乗り、だるま縫った地方に行かれた。今日は、この聖書の箇所から、隔ての壁を越える恵みと題しまして、工藤先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。本日もよろしくお願いいたします。一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日も愛する兄弟姉妹とともにあなたの言葉である聖書に耳を傾けるこのひとときが与えられていることに心から感謝をいたします。あなたの言葉ですから私たちの力では理解することができません。どうかご聖霊が働いてくださり、お一人お一人の心のうちに主ご自身が真理を語りかけてくださるようにとお願いをいたします。恵みの言葉、救いの言葉が語られるこのひとときとなることを心からお願いをいたします。すべてを委ねてイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日はイエス様が7つのパンと小魚を持って4000人の人々を養ったという奇跡を見ていきたいと思っています。こう言うとなんだか少し前に同じような話が見たばかりだったなと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私も同じで、ここを読んだときにマルコの6章に出てきた記事と随分似ているなとそう感じました。イエス様がなさったことも似ていますし、その場の状況もすごく似ていますし、弟子たちのセリフもそっくりなんですね。であまりにこの2つがよく似ているので、同じ出来事なのではないかと、間違ってマルコが2度書き記してしまったのではないかと、そう解説する学者もいらっしゃると聞いています。またこのように連続で説教するときにも、ここは同じことなので、飛ばして説教しますという先生もいらっしゃるとお聞きしました。それではですね、なぜこの著者マルコはこの同じような奇跡をあえて2度繰り返して聖書に書き記したのでしょうか。まずマルコがこの2度書き記した理由の一つとして考えられるのは、 この奇跡が非常に大事な奇跡だということです。大事だから繰り返して述べるということです。これは聖書を読む時の一つの原則にもなるんですけれども、繰り返して言われていること、繰り返して言われている言葉というのは著書が強調したいことであり、大事なことだということになります。前回の説教でも申し上げましたが、パンの奇跡というのは唯一マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ全てにこう載っている奇跡なんですね。大事な奇跡になります。そしてマルコがわざわざ2度このことを記したもう一つの理由として考えられることは、この2つの出来事は似ていますけれども違うところがあるということです。一見すると同じように見えるんですけれども、丁寧に見ていくと結構違うところがあるんですね。イエス様ご自身もこの2つの出来事を別々のこととして次のように言っている箇所があります。マルコの福音書8章の19節20節をお読みします。イエス様の言葉です。私が5000人のために5つのパンを割いた時、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた、12です。4000人のために7つのパンを割いた時はパン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた、7つです。これ来週見るところなんですけれども、イエス様この2つを分けて説明しています。弟子たちは明らかに2回パンの奇跡を経験したということになります。しかし弟子たちは2回このことを経験しましたけれども、このパンの奇跡の意味をはっきりと悟ることはできませんでした。2回経験しても分かりませんでした。これは私たちにもあることだと思います。イエス様のことが分かったと思っていても、何かが起きたり状況が変わってしまうとイエス様が分からなくなってしまうことが私たちにもあると思います。試練の中ではどうしても確信が揺らいでしまうものです。罪を犯したり失敗をしてしまった時には、実は自分は全然イエス様のことを分かっていなかったなと感じることがあります。私たちは一生かけて本当のイエス様、まことのイエス様を知り続けていく必要があるということです。イエス様は何度も何度も繰り返して弟子たちに教えてくださいます。また何度も繰り返して弟子たちに御業を経験させてくださいます。もう一度聞いたから大丈夫であるとか、もうこのことは知っているからいりませんということはないんですね。私たちも何度でもイエス様のことを教え続けていただきたいと思うところです。本日のこの説教の主題はパンの奇跡2度目ということになります。この2度目の奇跡を通してイエス様はご自身がどういうお方であると教えとしているんでしょうか。またイエス様の救いはどういうものであると教えようとしておられるのでしょうか。もう一度イエス様のことについて本日も教えられていきたいと願っています。それでは聖書本文に入ります。8章の1節をもう一度お読みさせていただきます、マルコ8章1節。その頃再び大勢の群衆が集まっていた。食べるものがなかったのでイエスは弟子たちを呼んで言われた。子どもの質問の1番です。その頃と一節に言われてますけれども、どの頃のことでしょうか。その頃とはどの頃でしょうか。答え、イエス様は今ガリラヤ地方を離れて異邦人の地を巡っておられるところです。その頃というのは異邦人の地を巡っておられる頃と という意味になります。イエス様はひととき、イスラエルのガリラヤ地方を離れて異邦人の地を巡っておられます。エツロの地方に行ったときには、娘が悪霊に疲れていた女性とイエス様は出会われました。そしてその女性に対して、あなたの信仰は立派ですと言われて、娘の悪霊を追い出してくださいました。また前回のところですけれども、イエス様はデカポリス地方というところで耳が聞こえず口の聞けない人に出会われました。そしてイエス様はエパタという言葉を言われて、その耳と口を開いてくださいました。これはただ単に耳と口、肉の耳と口が開かれたということだけではなくて、彼の霊の耳が開かれて、彼の霊の口が開かれたということでした。つまり異邦人であっても、イエス様を信じるならば神様の御言葉を聞くことができる、神様に祈り賛美することができるようになるんだと、これがイエス様によって示されたところです。そして本日イエス様は異邦人の地で最後の御業をなされます。10節にダルマヌタ地方に行かれたと今日の最後のところにダルマヌタ地方に行かれた、これはイスラエルの国の方に帰って行かれたということなので、今日が異邦人の地での最後の御業になります。今日2度目のパンと魚の奇跡がなされますけれども、この御業を経験した人々はおそらくほとんどが異邦人であったと考えることができます。これが前回の奇跡と最も異なる点になります。前回はイスラエル人への奇跡、今回は異邦人への奇跡です。並行箇所のマタイの福音書15章31節には、本日の奇跡の直前に群衆がこう言ったと言われているんです。マタイ15章31節、群衆は口の聞けない人たちが物を言い、手足の曲がった人たちが治り、足の不自由な人たちが歩き、目の見えない人たちが見えるようになるのを見て驚いた、そしてイスラエルの神を崇めたと言われています。最後のところに注目したいんですけれども、群衆にとっては私たちの神ではなくイスラエルの神ということなんですね。私たちの周りにも、もしかしたらキリスト教というのは欧米の宗教でしょうと、外国の神様でしょうと、そのように言う人がいるかもしれません。しかしイエス様は本日、誰々の神ということではなくて、私の神、私の主となることができるようにと異邦人たちを導こうとしておられるということがわかります。何度か紹介した言葉ですけれども、アウグスティヌスという人が次のような言葉を書き残しています。あなたは私たちを、あなたというのは神様です。神様は私たちをご自身に向けてお作りになりました。ですから私たちの心はあなた神のうちに行こうまでは安らぎを得ることができないのです、とアウグスティヌスの言葉です。アウグスティヌスという人はかつてこの世のものを持って自分の心を満たそうとした人でした。アウグスティヌスは若い頃都会に出て肉欲に溺れる生活を送っていたと自分で書いています。17歳の時にはある女性と同棲をして私生児を設けたということも書いてあります。その後アウグスティヌスは心にまず虚しさを覚えて、マニ教という宗教ですね、教えに没頭していきました。それでも飽き足らず、当時流行っていた新プラトン主義という、これは哲学ですね、哲学にもハマっていきました。しかし何をしても 彼の心が完全に満たされるということはありませんでした。とうとうアウグスティヌスは32歳の時、イエス・キリストに出会い信仰を持ちます。そして彼はキリスト教最大の神学者と呼ばれる偉大な人へと変えられていくことになります。ここでアウグスティヌスが言っている通り、すべての人は、イスラエル人であっても異邦人であっても、すべての人は神様に向けられて作られているということなんです。創世記の言葉では、人間は神の形に作られたと、神の形に作られたと言われている通りです。それでイエス様はイスラエル人だけではなくて、すべての人が誠の神様のもとで生こうことができるようにと、すべての人が誠の神様のもとで安らぎを得ることができるようにと、今日も救いの道を開こうとしておられます。新約聖書テモテの手紙第1にはこのように言われています。テモテへの手紙第1、2章5節から6節、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。イエス様が人々と神様との間に立ってくださり、その道を開こうとしておられるということなのです。それでは2節と3節をお読みしたいと思います。8章2節と3節。2節。かわいそうに、この群衆はすでに3日間私と共にいて、食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら、途中で動けなくなります。遠くから来ている人もいます。ここに言われている通り、群衆たちはイエス様を求めて3日間の間、イエス様に付き従っていました。食料も十分に持たないで、中には遠くから来ている人もいたと言われています。つまり、なりふり構わず一生懸命にイエス様を求めてきた人々ということができます。こういう人を見るとどう感じるでしょうか。少し熱中しすぎじゃないかと思うでしょうか。後先考えてから行動すべきではないか。人に迷惑をかけてまですることではないでしょうと。まあ、現代で言うなら自己責任論が飛んできそうなところです。私もそういうふうに思ってしまうタイプです。確かにきちんと計画を立ててからイエス様に従っていくということが大事なことだとは思います。しかしイエス様は彼らのことをどう思われたとここに言われているでしょうか。イエス様は彼らのことをかわいそうに思われたと。ご自分を求めてきた人々をかわいそうに思われたとここに言われています。このかわいそうに思われたという言葉は、前回のところでは深く憐れんだと訳されていました。同じ言葉なんですけれども、内臓という言葉が語源になっています。スプランクニゾマイという言葉になります。つまりイエス様は内臓を痛めるほどに、腹綿がわな泣くほどに、この群衆のことを憐れんで、かわいそうに思ったということなんです。私たちが自分の生活を犠牲にしてイエス様を求めていくとき、イエス様はその悲しみを見てくださって、かわいそうに思ってくださる。心から憐れんでいてくださるということなのです。そして聖書に言われている通り、神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば これらのものはすべてそれに加えて与えられますと約束されている通り、イエス様は神の国を求めた彼らの必要をこれから満たそうとしてくださっています。それでは一方で弟子たちはどのような思いを抱いていたでしょうか。弟子たちのことが4節に言われています。4節を読みします。4節、弟子たちは答えた。こんな人里離れたところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができるでしょう。子どもの質問の2番になりますけど、イエス様は異邦人を憐れみました。弟子たちはどう思ったでしょうか。答えは、弟子たちは心を痛めてこの人々を憐れむという気持ちにはなりませんでした。前回のパンの奇跡の時には弟子たちの方からイエス様に声をかけたということが言われていました。弟子たちはイエス様に、もう遅い時刻になりましたと、解散させて食べ物を買いに行かせましょうと、まあ、人々の食べ物のことを心配してイエス様に言ったということがありました。しかし今回はもう3日も経っているんですね。3日間も経っているのに弟子たちからは何も言いませんでした。おそらくこれは相手が異邦人であるということが大きかったのだと思います。彼らにとって異邦人は愛する対象としては見ることができていなかった、異邦人の必要に心が向いていなかったということだと考えることができます。さらに4節を読むと、弟子たちはこんな人里離れたところでどこからパンを手に入れるんですかと、十分食べさせることは無理だとイエス様に答えています。前回のあの出来事があったのに弟子たちはもうそのことを忘れてしまったということなのでしょうか。前回イエス様は5つのパンで5000人を満たしてくださいました。もしかしたら本当に忘れていたのかもしれません。私たちもそういうことがあります。イエス様の御業を確かに経験したはずなのに不信仰になってしまう、恵みを忘れるということがあると思います。目の前の状況が大きければ大きいほど、大変であれば大変であるほど、先の体験を私たちは忘れてしまうものです。また弟子たちはもしかしたら前回のことを覚えていたかもしれません。しかし覚えていたとしても相手が異邦人なので、やはりイエス様に求めることはできなかったのだと、そのように思われるんです。この人たちにパンを与えるんですかと、この人たちと一緒に食事をするのですかと、そういう偏見が弟子たちの中にはありました。弟子たちは異邦人のためにイエス様にパンを求めるということはどうしてもできなかった、いやしたくなかったのだと思います。これは私たちも同じだと思います。この問題に関してはイエス様に求めていない、あの人のことに関してはイエス様に求めていない、そういうことがあるかもしれません。しかしイエス様はすべての人に、すべての領域において関わろうとしておられます。なぜならイエス様の愛には隔ての壁というものはないからです。新約聖書エペソ、新約聖書エペソ人への手紙2章14節から17節、このように言われています。少し長いので抜粋してあります。 キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て、遠くにいたあなた方、これ異邦人です、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々、これイスラエル人にも平和を、福音として伝えられました。これがイエス様の御業です。イエス様は異邦人を受け入れることができないでいた弟子たちに、そうではないと、あなた方はこれから一つの体になっていくのだと、あなた方はこれから一つの家族になっていくのだと、弟子たちを神様の愛の中に招き入れようとしておられます。イエス様によってこそ私たちの隔ての壁が壊されて、二つのものが一つにされていく、これが聖書に表されている神様の救いのご計画ということになります。それでは5節から7節、イエス様がなされたことが言われています。5節から7節までをお読みします。するとイエスはお尋ねになった。パンはいくつありますか？弟子たちは7つありますと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るよう命じられた。それから7つのパンを取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き、配るようにと弟子たちにお与えになった。弟子たちはそれを群衆に配った。また小魚が少しあったので、それについて神を褒めたたえてから、これも配るように言われた。群衆は食べて満足した。そして余りのパン切れを取り集めると、7つのカゴになった。子供の質問の最後3番です。イエス様が人々を満腹にしたこの奇跡は何を意味しているでしょうか。イエス様がなされた奇跡は何を意味しているでしょうか。答え、まず一つは、イエス様が私たちの生活の糧を満たしてくださるお方なんだということ。私たちの生活の糧は神様が満たしてくださいます。そしてもう一つ大事なことは、イエス様が命のパンであるということ。イエス様が命のパンであるということ、つまりイエス様が永遠の命を与えてくださるということをこの奇跡は教えています。今お読みした6節の言葉が生産式の言葉にそっくりなんですね。6節の、途中からお読みします。それからっていうところですね。6節途中から、それから7つのパンを取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き、配るようにと弟子たちにお与えになった。弟子たちはそれを群衆に配った。7節もお読みします。また小魚が少しあったので、それについて神を褒めたたえてから、これも配るように言われた。生産式の言葉はマタイの26章26節から28節にこのように言われていますので、お読みします。マタイ26章26節から28節まで。あ、入ってなかったでしたっけ。入ってない。あ、ごめんなさい。じゃあ、聞いていてください。生産式の制定の言葉です。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。イエス様はまずイスラエル人たち5000人にパンと魚を与えてくださいました。これは6章のことです。またイエス様は本日 異邦人4000人にパンと魚を与えてくださいました。そしてただいまお読みしたマタイの福音書においては、これは最後の晩餐です。弟子たちにパンと杯を与えてくださいました。この3つに共通していることは、すべて別れの食事、最後の時の食事ということで共通していることです。イエス様は、裂かれたパンが意味するのはご自身の体なのだと教えてくださいました。またイエス様は、杯は十字架で流される契約の血であると教えてくださいました。本日イエス様は異邦人にもパンを与えられました。つまりイエス様の救いというのは一部の人たちだけのものではないのだと。イエス様の救いは私のためにも、隣にいる人のためにも、すべての人のための救い、すべての人のためにイエス様は十字架にこれから向かっていかれるんだということを教えています。イエス様を信じるならば、誰もが罪許されて永遠の命をいただいて天の御国に入るものとされているということなのです。本日はここまで、イエス様の救いの恵みがイスラエル人と異邦人の壁を越えて広がっていったということを見ていきました。しかし弟子たちは隔ての壁を越えることができませんでした。イエス様がしておられることを悟ることができませんでした。私たちの中にも、おそらく弟子たちと同じように隔ての壁があるのだと思います。神様に捧げることのできる場所があれば、ここは捧げられないという壁があると思います。この人に関しては愛することができていない、祈ることができていないという壁があると思います。また時には試練や苦しみが壁になってしまって、イエス様が見えなくなってしまう、イエス様から離れてしまうという壁があると思います。イエス様は弟子たちのことをよく分かっておられました。同じように私たちのこともよく分かっておられます。それでイエス様はこのように何度も何度も繰り返して私たちに教えてくださいます。また何度も神様の御業を経験させてご自身を知らせようとしてくださっています。私たちがイエス様のことを本当の意味で知って、悟って、隔ての壁を乗り越えることができるようにと、イエス様は私たちを導いていてくださっています。最近読んだ本なんですけれども、ドナルド・E・ホーク先生という宣教師の記録の本ですね。ドナルド・E・ホーク先生、この方は東京キリスト教大学の創始者になるそうです。このドナルド・E・ホーク先生の自叙伝の中に先生の説教が載っていました。それは若い学生たちに向けた説教なので、相当厳しい内容だったんですね。しかしそれを読んで私自身がとても問われる内容になっていましたので、少し抜粋しながらご紹介したいと思います。ドナルド・E・ホーク先生の説教です。私たちの体をキリストに服従させること、つまり私たちの生涯をキリストに捧げることは、すべてのクリスチャンがしなければならない最初の大きな従順のステップになります。あなたがキリストにあなたの生涯を委ねることをしなければ、あなたは真の意味で神に信頼し神に従っているとは言えません。今日大多数のクリスチャンは自分の体をキリストに本当に捧げたことがないのではないかと私は思っているのです。それで彼らは 神が望んでおられる生涯を送ることができていないのです。ここにいる若い人々の中には、神の御心は厳しいと、神の御心は嫌なことばかりで不快であると考えている人がいるかもしれませんが、それは本当に悲しいことです。ローマ12章によれば、神の御心は良いもので喜ばしくて完全であるのだと言われています。神が良いお方なのですから、神の御心も良いのです。神が完全なので、神の御心も完全なのです。ヨハネの福音書13章7節をぜひよく記憶してください。ヨハネの福音書13章7節には、私がしていることは今はあなた方にはわからないが、後でわかるようになります、そういうイエス様の言葉があります。弟子たちもその時は意味がわからずつぶやきました。このことは私たちの歩みにぴったり当てはまるのではないでしょうか。神が私たちにしておられることを私たちはその時は理解できません。しかしやがて私たちは必ず理解できるようになるのです。神の御心というのは良いものであり完全であって、私たちを喜ばせるものであるんだということを私たちは必ず発見することになるのです。ここまでが引用です。イエス様は当然私たちの人生が最も良いものになることを望んでおられます。その上でイエス様は私たちのすべての領域に関わろうとしておられます。私たちには理解できないことがたくさんありますので、当然抵抗感があると思います。しかしやがて必ず、あの時イエス様に従って本当に良かったと、あの時イエス様を信じ続けて本当に良かったと、そう言える日が来るのだとホーク先生は言っておられるのです。これからも私たちの人生のすべての部分、すべての領域においてイエス様を認めて、イエス様に委ねていく、そのような歩みへと導かれていきたいと願います。神様がくださる本当の安らぎ、本当の憩いを得ていきたいと思います。私たちの心が本当に平安で包まれていくとき、初めて私たちはすべての人を愛することができる、すべての人を受け入れて、すべての人にお仕えしていくことができるようになるのではないでしょうか。これからもご一緒にイエス様に似たものとなっていく、イエス様がすべての人を受け入れてくださったように、私たちもそのようにしていく、そういうものへと変え続けていただきたいと、そのように願うところです。お祈りをして終わりにいたします。父なる神様、今日はイエス様がすべての人の救い主であること、すべての領域に関わってくださるお方であることをもう一度学ぶことができました。弟子たちがそうであったように、私たちの中にも隔ての壁があると思います。それゆえイエス様はこのように繰り返し繰り返し教えてくださり、そして繰り返してイエス様の御業を見せようとしてくださっています。これからもますますイエス様のことを知ることによって、イエス様に信頼して委ねて従うことができる、そのようなものとなることができますように、イエス様がしてくださったように、自由に人を愛して、自由に人を受け入れ、自由にお仕えしていく、そのようなものとなることができるように、どうかこれからも私たちを助け導いていてください。すべてを主の全能の御手にお委ねをして、イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。